入眠夜話。春になると一斉に咲き乱れる桜、満開の方を聞くと、その命が短いことを知っている私たちは、今年も一度ぐらいは見ておかなければと、急にそわそわしだして、お花見に繰り出します。花びら舞い落ちる桜の木の下にレジャーシートを敷いて、みんなでワイワイと、あるいはしみじみと、桜をめでながらおいしいものを食べるという非日常は、なかなか他には代えがたい楽しみかもしれません。ところで日本人はいつの頃からこうやって桜のお花見を楽しむようになったのでしょう。というわけで、今宵の夜話は、お花見とソメイヨシノ。日本で桜の花をめでる習慣が始まったのは、おおよそ平安時代だと考えられていますが、それ以前はお花見といえば、中国から渡ってきた梅の花が主でした。よく知られているのが、万葉集で読まれている歌の数です。この歌集には、梅を詠んだ歌が100首以上収録されているのに対し、桜を詠んだ歌は40首ほど、つまり半分以下でした。それが後の古今和歌集では、梅が18首に対し、桜が70首と、その数が逆転しています。日本で最初に桜の花見が行われたと考えられる記録は、812年、つまり平安時代に嵯峨天皇が催した花宴の節だと考えられています。桜をこよなく愛した嵯峨天皇のこの花見をきっかけに、平安貴族の間で梅よりも桜をめでることが流行したようです。その後、時代が進むと、武士たちの間にも花見が広まっていきます。有名なのが豊臣秀吉の第五の花見です。秀吉の最晩年、亡くなる半年ほど前に、京都の醍醐寺で催されたこの花見では、そのために700本もの桜が植えられています。諸大名は周辺の警備や会場の設営を行い、花見自体に招かれたのは大名の女房など、ほぼ女性ばかり。およそ1300人でした。彼女たちの2回の衣装替えのために、一人3着の着物が新調され、その衣装代だけで、現在の価値で39億円ものお金がかかったといいます。江戸時代に入ると、花見は庶民の間にも広まっていきました。江戸で最も有名だった桜の名所が、今でも愛されている上野の桜です。桜を奈良の吉野山から取り寄せ 植えさせたのが上野寛永寺を創建した僧天海です。天海は徳川家康の側近となり、秀忠、家光と徳川三代にわたって仕えた人物で、もちろん俗説ではありますが、その正体は生き延びた明智光秀であるとも言われる人物です。この天海僧正は庶民も広く参拝でき、愛される寺として寛永寺を設計したと言われ、そのために上野の山を吉野山に見立てて、境内にたくさんの桜を植えたのだと伝えられています。その寛永寺境内が現在の上野公園です。天海の思惑通り、寛永寺境内は江戸随一の桜の名所となったのですが、庶民が楽しむための観光地としては一つ問題がありました。あくまでお寺の境内でしたから、飲酒が禁止されていたのです。さらに夕方には門が閉められてしまったようです。そこで江戸の庶民に娯楽を提供するために、飛鳥山に1200本以上の桜を植え、広く開放したのが暴れん坊将軍といった方が通りがいいかもしれません。八代将軍徳川吉宗です。吉宗は将軍自ら飛鳥山まで出向き、花見を楽しむなどして観光地飛鳥山の存在を大いにアピールしています。ここでは飲酒、仮装、歌や踊りなども許され、身分に関係なく、いわゆる無礼講で誰でも花見を楽しむことができました。飛鳥山の花見では瓦け投げという遊びも流行りました。これは飛鳥山の崖の上から厄除けや願掛けをしながら素焼きの小皿を投げるというもので、言うなればストレス解消といいますか、スポーツに近い遊びだったようです。この飛鳥山は江戸の中心部からはやや離れたところにありましたから、人々は朝からお弁当を持って出かけ、桜を眺めながら広い飛鳥山で一日のびのびと過ごしました。実は吉宗の狙いはここにあったと言われています。当時の江戸はいわゆる人口過密都市でした。人々はストレスをためがちで、犯罪も多発していたのです。吉宗はこれらを取り締まる一方、風紀の乱れを正すため歌舞伎や遊郭といった当時のいわゆる不健全な娯楽に対してもその締め付けを厳しくしました。しかし厳しくするだけでは江戸の人々のストレスはたまる一方ですから、吉宗は郊外での花見といった健全な娯楽を推奨したわけです。江戸の中心部からは30キロも離れた小金井にも桜は植えられました。こちらは日帰りの距離ではありませんでしたから、江戸の人々は泊まりでやってきて桜を楽しみました。吉宗はそれ以外にも 隅田川沿いや品川の御殿山などにも桜を植えさせ、花見客用の飲食店まで作らせて、人々に娯楽を提供しています。御殿山は当時、小高い山の上から品川沖を行き交う船を眺めながら桜を楽しめるという絶好のお花見スポットでしたが、幕末、黒船に備えるための大砲を設置するための、いわゆるお台場を作るために山を削ってしまったため、現在の御殿山は当時よりも随分規模が小さくなってしまいました。さて、日本の桜は、いわゆる野生種と呼ばれる10種類ほどの桜が元となって、さまざまな品種が生まれてきましたが、そんな中、江戸時代の末期に、江戸の染井村の植木職人らによって育てられたのが、ご存知、染井吉野です。ちなみに、染井村は、現在の山手線、駒込駅付近にあった村です。当初は、古くからの桜の名所である、奈良の吉野山にちなんで、吉野桜として売られていましたが、後の調査で、この染井村の桜が、吉野山の山桜とは別の品種であることが判明し、染井村の吉野桜、染井吉野と命名されました。染井吉野は、江戸彼岸と大島桜の雑種とが交雑してできた品種と考えられていますが、最近の遺伝子研究の結果、単一の木、つまりある一つの木から継ぎ木で増やされてきた品種であることが判明しました。ということは、現在日本全国で咲き誇っているソメイヨシノは、基本的に最初に生まれたある一本の木のクローン、つまりコピーで、交配によって生まれた子孫ではないということです。ですから、ある意味当たり前ですが、すべてのソメイヨシノの性質は、ほぼ同じです。それで、同じ環境では、同じタイミングで、一斉に花を咲かせるというわけです。このようにソメイヨシノは、文字通り、すべて同じ木ですから。それゆえの問題点もあります。隣のソメイヨシノの木の枝が伸びてきても、その枝が自分の枝なのか、隣の枝なのかを識別できないのです。同じ自分なのですから仕方がないのかもしれませんが、その結果、互いの枝が重なり合い、日当たりが確保できず弱ってしまうのです。またクローンゆえに同じ病気、具体的にはテングス病に非常に弱く、密集して植えられていると次々と隣の木に移ってしまいます。さらに、ソメイヨシノが密集していれば、それは自然と桜の名所となって人がたくさんやってきます。そうして人々に根元を踏み固められたソメイヨシノは、やはり弱ってしまいます。日本のソメイヨシノは全国的に同じような環境に置かれていることが多く、あくまでそういった環境下においてですが、寿命が60年ほどと見られていて、これを超えると、 倒壊の可能性が高くなります。そして戦後、全国で大量に植えられたソメイヨシノが今まさにそういう意味での寿命を迎えようとしているのです。そのため現在はソメイヨシノに代わる新たな品種神代あけぼのが主に植えられるようになっています。神代あけぼのはソメイヨシノによく似ていますが、やや小ぶりで花びらの色が少し濃い品種です。そして何より天草病にかかりにくいのが特徴です。この品種にはなかなか面白い経歴があります。明治の終わり、日本の東京市からアメリカのワシントン市に友好の証としてソメイヨシノが贈られたのは有名なお話です。今やワシントン DC のポトマック川沿いの桜といえば世界的に有名な桜の名所となりましたが、このソメイヨシノがアメリカで他の種と交配して生まれた品種があります。このアメリカでアケボノと呼ばれるようになった品種は後に日本に里帰りして東京調布市の神代植物公園で接ぎ木され育てられていましたが、そのうちの特に美しい一本が調査の結果アケボノとはまた違う品種であることが判明しました。これが神代あけぼのの原木です。現在、この原木から接ぎ木で増やされた神代あけぼのが徐々にソメイヨシノと入れ替わっています。つまり、日本のソメイヨシノは遠いアメリカに渡り、そして強くなって帰ってきたのが神代あけぼのであるとも言えるわけです。華やかに咲き誇り潔く散ってゆくソメイヨシノに古き良き日本人の姿を重ねるのもロマンティックではありますが、神代あけぼのにこのグローバル社会を強く生き抜く新たな若き日本像を見出すのもまた一つの桜の楽しみ方と言えるのかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。